高山俊吉気分青信号。
こんにちは。先週はライドシェアのお話をしましたけれども、これについてもう少しまた続けてお話をしようかというふうに思いまして、連続のライドシェアです。9月に私は2024年問題ということでお話をしましたが、お聞きになってくださった方は覚えてらっしゃると思いますけれども、労働者の労働時間の制限ということが2024年から法制化されるという、実施されるということで、過労状態をなくすために労働時間には規制をするということをになった。その結果、長距離輸送をする車の運転手さんが少ないということで、さあどうするかという大問題になっている。これを2024年問題というのですけれども、そのお話をしました。でその時にも触れたのですけれども、長距離輸送をするトラックの運転手さんが不足しているという状況の中で、一定の超過状況を許してはどうかという議論も出ているということがありました。つまり、労働者の数が少ない、長距離輸送をする運転手さんの数が少ないという状況の中で、だったらば労働時間が長くなってもいいという形にしてしまおうかということですね。タクシーの運転手がいない、あるいは長距離輸送をする、車両の運転手さんが少なくなったということになると、その状況を補強するために何をするかというと、労働時間長くしてもいいことにしようかと、こういう話なんですね。でそれはちょうどタクシーの運転手さんが少なくなったから、ライドシェアで二種免許を持たない交通安全や交通管理に関して十分な組織体制などを持っていなくてもいいことにしようかという、その議論に根本の考え方のところでつながるものがあるような気がします。制度仕組みがさまざまな検討を経て構築されてきたのに、それを人手が足りないという状況の中でぶち壊すことについて、いとも簡単に考え始めるという、その傾向としてつながるものがある、そんな感じがするんですけれども、さてライドシェアの2週目というのは何をお話をしようかということなんですが、2025年に評判の悪い大阪の関西万博が開かれるということで、この関西万博に向けてくるお客さんがたくさん来てもらうためにライドシェアを導入しようということを大阪府大阪市が検討を始めたという、そういう話です。万博で多くの皆さんが大阪に来るということを見た上で、移動需要といいますか、移動するための足が欲しいという状況を緩和するのにライドシェアがいいと、こういう議論なんですね。さあどうしてそれができるんだろうという根拠を考える、つまり二種免がなくてもやれるというような、そういう運転手さんを大阪府大阪市に大量に登場させるのは勝手にやれていいわけではない、資格のない人を運転させるということになれば当然法律に違反して処罰もされるという状況で、処罰されずにライドシェアができるというには理屈根拠が必要になります。で大阪府大阪市がその挙げている理由は、道路運送法78条3号というその規定なんですね。道路運送法78条3号には何て書かれているかといいますと、公共の福祉を確保するためにやむを得ない場合には地域・期間を限定して、国土交通省の許可を得たらライドシェアを導入しても法的には違法にならない、こういう仕組みが採用できないかということを検討するというんですね。 運転免許を持たない人が運転するのは皆さん白タクというふうに言われているのはご承知だと思います。白タクは道路運送法の78条3号で原則的に禁止をされているわけです。で、例外的に認められるのは今お話をした公共の福祉のためだということで国土交通省の許可を得た場合に限るとされている。それをやろうとこういうわけです。で、しかしこの78条3号の許可事例というのは極めて厳しい前提といいますか前提条件をクリアしてなければならない。公共の福祉という言葉自体はこれは憲法にも登場する言葉ですけれども基本的人権を制約しうる根拠になる公共の福祉というものなんですが一体何なんだろう。公共の福祉というのはとても分かりにくい抽象的な言葉ですね。過去の事例国土交通省が例外的に認めた事例を見ますと年末年始などの繁忙期でに貨物輸送をするという時に年末年始の貨物輸送の重要性を考えて道路運送法の許可を取ってない車や運転車の利用が認められた事例が、あるいは最近ではコロナ禍での緊急事態宣言というのがありましたね。あの期間中のタクシーによる貨物輸送、タクシーというのは人を運ぶ、旅客を運ぶということのために用いられて、物を輸送するというのはタクシーに物だけ乗っけて運ぶというのは禁止されているんですけれども、コロナ禍での緊急事態宣言期間中だからということでやむを得ずそれを認めるという、公共の福祉のためには認めるという貨物輸送が国土交通省で認められた事例がありますけれども、そういう事例にこの大阪の万博、関西万博は似たもの、同様のもの、類似のものというふうに見なされるのかどうかということです。私はおよそそれは大阪府大阪市の勝手な議論だというふうに思います。そのような今お話をしたような事例にあるようなそういう公共的な、それをもし認めないということになると世の中全体に混乱が起きる、でしかも深刻な混乱が起きるということを避けるためのギリギリの限界ということなのだろうと思います。公共の福祉という言葉を曖昧にな言葉と言いますか抽象的な言葉ですけれども、抽象的であることをいいことにして勝手に都合のいいようなご都合解釈をしてはいけない、みんなが喜べばいいんじゃないかぐらいな感覚で、この言葉を使おうとしているのではないかという気がします。吉村知事は10月末のに記者会見を行いまして、万博のような国家プロジェクトで多くの方が大阪に来られるのであれば交通の足や移動の手段を確保するということは非常に重要な公共の要請ではないかと言ったということが報道されています。万博がそのような中身を持つ公共性、公共の要請になるものなのだろうか、非常に私は疑問に思います。皆さん方はこういう機会に先週からお話をしているご都合ライドシェアに道を開くということについてのよし悪しにお考え、よし悪しに関するお考えを私はお聞きしたいと思います。今週はここまでにしましょう。